お仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、ほら、ボード。
はい、始まりました。ほらボード。今回はあの人気企画、ゲームデザイナーサミットボリューム6。
声がのぶとい。
はい、ということで今回もですね、ゲーム制作者サークルの主なメンツに集まっていただきまして、ゲームを作ってる苦労とか楽しいことも含めていろいろ喋っていただこうかなと思っていますが、今回もまた人気のおかげか人がたくさん集まっていますんで、自己紹介を一人ずつお願いします。
ヒーローの設定のヒョエです。
あれ、ヒョエさんどうしたんですか？ちょっと待って、なんか元気ないですけど、どうしたんですか？
あの、くしゃみ我慢してます。
なんでくしゃみ我慢してるの？寒い？
いや、
あれもしかしてこの中に嫌いな人がいるからアレルギーが発動してるみたいな、
そういう
ことではないんです、
ね、もう、
あれ、なんかヒョエさんいつもコラボドにね、会場インタビューで出てくれてる時なんかもっとなんかむちゃくちゃじゃないですか、はいはいはい、なのに今日なんかえらいかしこまってますね。
そうですね、正座して。
今日はそういうスタンスで。
そういうスタンスで。
期待しております。ありがとうございます。はい、では続いて。
はい、キャプテンダイスというゲームを作ってます。グランダーゲームズのダイモンと言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、モグワイの長谷川鳥です。
出たー！モグワイの鳥さん。長谷川鳥さん。まあアートワークでもね、ご活躍されてますし、自身のサークルもある。今回もお願いいたします。どうぞ。
はい、俺専用ゲームズの坊主と申します。よろしくお願いします。
はい、NSG クリエイトのオクソラと言います。変幻怪盗 J とか、踊りジュエルを、作ってます。
はい。
はい、どうも、リバーゲームズのシキリントです。ゲームは新作のハッタリ忍者と命の砂時計などを制作してます。サークル代表者のバリーさんに出てきなさいって言われてきました。
ちょっと待って、録音した感のある。
何ですか、
スカイプでやってますよ。なんでもしかして緊張のあまりすげえ硬くなってません？
声が返っちゃう。
面白い。よろしくお願いします。そして最後、誰だよ。誰だし、あの、ボケるなら事前に言って、何言ってんの。
どうも、小熊工房です。
どついたのか。小熊工房の滝沢氏じゃないですか。
サンゴが今喋りたいっていうから
。なんだそれ。皆さんお気づきか、今のうち分かってて言ってほしいんですけど、彼は電波系です。今日も楽しみだな。はい、という、まあ、総勢何人ですか、8名、私入れて8名いらっしゃいますが、早速ですね、まあ、今自己紹介してもらったんですけど、作品の方にもちょっと触れたいと思いますんで、今ね、奥空さんは自身の作品言いましたね、横取りジュエルと変幻怪盗 J、うん、はい、他の方何を作られたのか、坊主さんは何を作られている方ですか？
はい、俺専用ゲームズでは、クイズワーカープレイスメントというガチガチのクイズゲームをやってます。
いやー、あれも最高。あれもうずっと遊んでますよ。
いや、もうありがたいです。
あれね、あれなんですよ、あの、うちの、あの、はい、ゲーム会とか、他のとこ行ってもなんですけど、はい、あの、クイズのやつ持ってきたって聞かれるんですよ。
おー、マジっすか、ありがとうございます。
で、何のことって聞きます。
知るばっくりね、ちょっと。
てぐらい人気のクイズワーカープレイスメント。
いやいやいや、ありがとうございます。
あれ面白いですね。でも他ありませんでした？
他はですね、クノッソスっていうですね、まああの、
懐かしいですね。
まあ9500円するゲームじゃないんですけど。
あ、でも完売したんですよ、
ね。あれはまだちょっと手元にあります。
あるんですか？
まだちょっと。
9500円の？
9500 円だ。
期待してますよ、今後。あ、ソリさんは。
どうしよう。
トリさんの場合はもういくつもありますけど、モグワイで言ったら。
モグワイで言ったら3つ出てるんですけど、一番新しいのがみんなでポンコツペイント。
あ、みんなでポンコツペイント。
この前が読み人知らず便利箱ですね。で、これどっちもリメイクでデザイナー、ゲームデザインは僕じゃなくて、
うんうん、
最初の8ビットトリックだけ自分でデザインしてやってますね。
はい、で、他にアートワークで、
まあ大体今までで28作、
はい、28作品のアートワークを手掛けている。
やりましたね。
すごいなぁ。で、それで言ったらお世話になってるのはね、兵庫屋さんですよね。
そうですね。
ね、何でしたっけ？
神ナイン。
神ナイン。神ナインといえば以前に頒布されて、それも人気だった作品が、ね、
ね、
前のゲームマーケット春で、
うん、
鬼売れてびっくりしましたね。
そうそうそう。
持ち込んだものはもう
5秒くらい。
5秒で。それどう並んだら5秒で。一人目が全部くださいって言わないと無理ですよ。お世話になってますね、じゃあ鳥さんには。
そうですね。
この神ナイン以外は何かありますか？黄色のうさぎ亭としては。
まあ古いものから言うと神ナイン。
うん。
いや忘れんなよ。そんな古くないです。そんな。
あなた10年とかやってないですよ。川崎ファクトリーじゃないんだから、そんなめちゃくちゃ話してるわけじゃない。
ちょっと本当に。
本当に忘れた。
ドーナツ、ドーナツ。
そう、ドーナツなんだけど、名前なんだっけ、もう。
薬決めました
でしょ。
そうそうそう、密度。
で、でも彼女だよ。
だから、神ない密度、キングストレイン、神ない。
そうですね。はい、じゃあ続いて、
ダイモンさん。あ、本当ですか。キャプテンダイスですね。
あ、ダイモンさんとしてはやっぱりキャプテンダイス。
もうリメイクにリメイクしましたけど、
何回、3回リメイクしましたよ、
ね、これ3回目ですね。
すごいな、イーウォーズから
もうこれ最終版にするんで。
なるほど。
もう二度と変わらないので安心していただこうかな。
そうですよ、私第2版買ってちょっとね、第3版出るんかいっていうね、はい、ありましたけどね。まあこれこの後もらえるということで、
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ滝沢さんは何を作ったんですか？
バベルを作りました。
お、バベル。バベルというと、
どんな相対陰徳型のバランスゲームですね。
これも多分リスナーの方でも多く遊ばれてるんじゃないですかね。
半分数そんなにないから。
いや、半分数そんなないんですけど、ゲームカフェさんとかに常駐で置いてあるケースが多くて、あ、またバベルやってるって思うんですよ。っていうのはおそらくキャプテンリノやってたぜが、結構バベルそのままやってる人多いと思うんですよね。
あー、それは嬉しいですね。
いやーね、もう笑いが止まらないですよね。
いや、笑いが止まらないっていうよりは、
うん、
工場でひたすら量産を続けて
た。出た出た出たな。
そうですね、
苦労話、まあ、じゃあその苦労話は後としまして、はい。
あ、先ほども言ったんですけど、
はい、
バーゲームズで、まあ、僕が担当したゲームデザインを担当したのは、
うん、
命の園系とハッタリ忍者です。
お、この2作、はい、あれ、じゃあ他は？
代表作の茶のバリーさんが作ったのが、
そちらのサークルには何人いらっしゃるんですか？
まあなんか実質いるのは、
はい、
僕とバリーさん、
あ
と
2人？
あと他なんかいろいろ。
いろいろって何？
認めてないんです。
認めてない。お前らメンバーじゃねえよって。その人たちと一緒に作って。
そうですね。
で、シキリトさんはアートワーク、
はい、
もうね、すっごい可愛らしいイラストで、私が命の砂時計にまずね目が止まったのはやっぱそこですよね。
なんかもみさんに育てられた。
またまたそんな。なんかミスター君とこでもよろしく言ってて、うちでもよろしく言って、あんたすごにケツ向けるわね。ダメですよ、ダメですよ。パリーさんもそんなノリありましたけど、いやすごい楽しそうなサークルでいいなと思います。
ありがとうございます。
はい、というようにそれぞれの作品についても、まあ、この後ちょっと聞いていこうかなと思うんですが、皆さんがボードゲームに触れる時間割合っていうのを聞きたいなと思うんですよ。今回初登場の方申し訳ないですけど、どうですか？
そうですね、バベル作ってる滝沢は、
うん、
1日稼働時間の半分ぐらいを考えてはいますけど。
お、ゲームデザインで考えてるんです。
そうですね。
お、
合間合間ちょこちょことって、
うんうんうん、遊んでもいます？
遊んではいるんですけど、はい、遊ぶ時間がほとんど取れない感じ。
ご自身の仕事のためですか？
仕事もそうですし、バベルの量産もそうですし。
そうですよね。これ全部手作りなんですかね？
吸盤はもうほぼ全部印刷からカットまでやってたので。
新版は違うんですか？私実は新版やったことないんですけど。
新版はいろいろ回って作ってくれる工場が見つかったので、
うん、すごい。あ、ちょっと開けてみていいですか？でも全然遜色ないですよね。
そう。
これ工場でやってるんですか？
そう。
むしろ手でやらなくてよかったじゃん、じゃあ。
そん
な。あ、でもちょっと違うな。ちょっとやっぱ手触りとかちょっと違うんですね、端の処理とか。
あのね、紙が厚くなった。
うん、
バランスゲームだから、
うんうん、
イラストが変われば、
うんうん、
それで OK っていうことにはならなかったので。
はぁ、そうなんですね。
試作のバランスの調整が一番量産かけるのに厳しかった。
でもそういうところの生産ラインのことも含めて、まあいろいろと考えなきゃいけないと。
そうですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、京也さんどうですか？
ゲームはまあ月に 1,2 回はゲーム会とか行って遊ぶ程度なんですけど。
え、むしろそれ以外遊ばないんですか？
あんまりやってないです。むしろちょっと忙しくて。
あー、うん、仕事？
そうですね。でまあ仕事中はよくメモしてます。
あるある。これあるあるですよね。皆さんメモ取って。
あの他の同僚にバレないように。
バレるとどうなるんですか？
いろいろめんどくさい。
職場の人は知らないんですか？
知らないです。知らないです。
あら、皆さんもあんまりその職場とか私生活で明かしてないんですか？
あ、自分
奥空さんは。
自分はもうバレてるんです。むしろ。
バレてる。自分が狙ったわけじゃなく知らないでバレてた。
いや、どっちかというと自分は乗せられて作れ作れって言われて。
周りに、
はい、そのゲーム絡みの、うん、ものをやってる会社で働いてるので、
あ、それでじゃあ作ってみたらいいじゃんって周りから勧められたんですね。
そうなんですよ、
はい、ああでもいいじゃないですか。そうやってもう応援してくれる方がいるってことですもんね、はい。まあ、そんな奥空さんはどうです？どれぐらいボードゲーム1日くれてます？
ボードゲームのプレイ自体は週1でくれている状態で、
うんうんうん、
ネタ考えるのはまあ常日頃考えてありますけど、フレーズを思いつくとかそういうレベルで。
なんすかフレーズって。
うん、なんて言えばいいんだろう、自分の発想方法の話なのでやるんですけど、はい、なんか面白そうなフレーズってあるじゃないですか、
はいはい、
この横取り1年の場合はその横取りっていう部分を、
はあはあ、
そういうフレーズだけで思いついて、うん、それを形にしていくって作り方をしてる
の。これは面白いですね。そのフレーズの響きからじゃあゲーム性を考えようっていう。
そうですね。
へえー、
なのでそういうのを考えてるのはまあ突然ふって思い浮かんだやつを。
あら、じゃあもう後から見直した時も変な言葉がブワー並んでるんですね。
わ、
はい、かります？後から見てこれなんだっけ。
あ、全然わかんない。
全然わかんない。しかも隣の人が見たらびっくりするでしょうね、ま、え、何書いてる
の
みたいな。
何の脈絡もなくない言葉をわーって書いて
る。やんでんなみたいな。
確かに。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ坊主さんはどんな感じですか？
僕はですね、だいぶ起きてる時の半分以上は
本当に
仕事時間込みで、
仕
事もあの集中する仕事と、はい、気抜いてない仕事が、
あ、わかります。まあね、
気抜いてる時と、うん、横にさっきの京也さんの話じゃないですけど、
はい、
メモ帳があって、なんかこんなんやみたいなとか、遊ぶ方もすごい、あの週2ですぐ近所にプレイスペースっていうか、
いいな、
めっちゃ入ってますね。
すげえ。それだったらまあ確かにそこでねサンプリングも取れますしね、はい、いろいろとテストもできていいですよね。
そうですね。
でそれで生まれたのがクイズワーカープレイスメント。
はい、
あのクイズの内容って、
はい、
自身で考えられたんですか？
あれはですね、でも僕半分以上と、
うわすご
っ、あとは、まあ、友達で考えてくれた人が1問ぐらいずつ提供してくれてる人が何人かと、まとめて10問ぐらいドンってくれてる人が3人ぐらい。
これクイズワーカープレイスメント、皆さん遊んだことないかもしれないですけど、ゴリゴリなんですよね。本当に
ゴリゴリにしちゃいましたね。
もうね、ゴリラも出てくるし、ゴリゴリのクイズゲームで、なんかちょっとパーティーゲームっぽい空気あるじゃないですか、ボックスアート的にも。もう全然あのクイズをどっから拾ってきたんだろうと私は思ってたんですけど、自身でも考えられてたんですね。すげえ。
そうっすね、もうクイズゲーム作ろうってなってからはもうその気抜いてていい仕事の時にはゲームじゃなくてずっとクイズのこと考えてました。
すごいね、その番組に出るのかぐらいの人ですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあしきりとさんどうですか？
ゲームデザインで言ったら全然ほぼ考えてないです、
はい、
世界観の妄想ばっかりしてます。
世界観の妄想。ああ、やっぱりイラストを描かれるっていうのもあるんで、そっから入るんですか？
こういう世界観のゲームが作りたいと思って、
うん、
それを形にしたくてシステムを考えるんですけど、そのシステムを考えてるうちに世界観も変わっていく。
そうなん、それにしてはちょっと面白すぎません？逆にゲームが命の砂時計なんかね、もう完全にしきりとさんのリビドーマックスですよね、これ。
そうなんです、なんか
命
もともとでもそういうこういう設定にするつもりもなくて、
え、あの余命が7日の女の子を救うか殺すかっていうゲーム
そういう設定も全然なくて、
あ、最初は違ったやつ。
そうなんですよ。
いやー意外だな。はい、ありがとうございます。てなところで、まあある程度は皆さんのね私生活も見えたとは思うんですけれども、このサークルを作ろうと思ったきっかけっていうところにもちょっと触れたいなと。そもそも皆さんってボードゲームを遊んでた 要は一人のプレイヤーではあったんですよね。じゃあどうして作ろうと思ったんですか。奥空さんはさっきね、他の人にほのめかされてっていうね、
そうですね、
ありますけど、他の人、じゃあ坊主さんどうなんですか。
いやー、もう単純に作ってみたかったからですね。
なんでなんで、そのきっかけあるでしょう。
まあまあ、でもやっぱり僕はもともと2年ぐらい遊んでる側から、うんうん、ゲームマーケットなんかも結構行くよってで、
なるほどなるほど、
なんかいいなーって。
クイズ考えてた割には自身の回答がバカすぎるだろ。いいな。
いやでも楽しそうじゃないですか。実際やってみたら楽しいですね。ゲームやってる時もこれもう少しこうだったら俺好みなのになとか、
そこですね。そこですよ、そこですよ。やっぱ他のゲーム遊んでる時に自分だったらこうするのにって思い描いたらそこがスタートみたいなのは他のサークルさんの意見でありましたけど、まあボーズさん自身もそれはあったわけですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ひょうやさんどうですか。
はい。あ、サークルね、はい、はい。
サークルきっかけ。そもそも、ひょうやさんって、周りに、たくさんね、名古屋メンツでゲーム作ってる方いらっしゃるじゃないですか。
あ
と、バネソの中野さんとも仲いいですし。
まあでも作った時はもう全くそのつながりは一切なかったので。
え、そう？
うん。まあ結局今のメンバーが中学高校からの
同級生。
同級生。
へえ、何人いらっしゃるんですか。
全部で4人ですね。
へえ、
うん。で、まあボードゲームやってて、カードゲームボードゲームやってて、
うん、
まあちょっとやってみないっていう、作りたいよねっていう話になって、
はい。
で、じゃあサークル作ろうかっていう
感じになって。で、一作目神ない？
そうですね。
一作目からね、飛ばしましたよね。すごい、それがまさかこうね、リメイクに至るまでこんなつながって、すごいじゃないですか。いや、意外とみんなさらっと始める感じなんですね。じゃあちょっとここは滝沢さんのね、こう偉大なる野望みたいなところ聞きたいな。どうして作ろうと思ったんですか。
一番初めに作ろうと思ったのは、
はい、
オインクさんが初めて渋谷でオインクっていうのを始めますっていうところに参加して、
オインクを始めます。そう、いつの話ですか。
ちっちゃい小箱、猿山とか出してる。
いや、もう相当前ですよ、それ。4年、4年、5年ぐらい前。
それに行って、はい、そのちっちゃい箱がすごく可愛くて、
はい、
で、これに入る、
うん、
ゲームができたら、うん、オインクさんで売ってもらえるかもっていう。
何その横島な感じ。
そうそうそう。で、その時に、バベルっていうタイトルの、
はい、
全く別のゲームを作ってて。
これじゃなく、
そう。で、全く面白くなくて。
まあまあまあ、そんな横島な気持ちじゃ。
そうそうそう。ゲーム会とかちょこちょこ参加してたんですけど、
はいはい、
何年か越しで離れてて、で、去年の5月に春のゲームマーケットっていうのに初めて行って、あ、面白いなと思って、で、たくさん不思議な形のゲームがあっても面白いのになと思って、
なるほど。自分なりのアプローチができるんじゃないかっていうのを同人ゲーム、創作ゲームの中でも思ったんですね。うん。
できないかなと思って寝て、はい、起きた時にひらめいた。
一回セーブポイントに行ってコテージ立てて寝て起きたら、なんかでも不思議な流れですね。
そ
んな昔からオインクの流れもあってからの。
うん。
う
ちにまだその、なんだっけ。切手のやつがあるわ。
切手のやつ。
スタンス、スタンスね。
そうそうそうね。お世話になったのに忘れてる。切手のやつね。はい。じゃあ、トリさんのモグワイはどうして作ったんですか。
モグワイはですね、まあ、もともと1個リメイクしたいゲームがあるんですよ。すっごい面白いんだけど、
はい、
もう売ってないから出したい、
はい、うん。
その人とはもうずっと一緒にやってるから、
はい、
出したいですけどどうですって言ったら、
はい、
僕は新作を作りたいと。
ああ、その本人がね。
はい。はい、家庭があるので、そこに、うん。リソース触れないって言うから、じゃあやっていいですかっつって、
でこっちでやっちゃうよ。
そうそう、それが半分で、もう一個はいつもアートしかやってないから、
はい、
1回ぐらい全部やってみないと、いろいろなことがね、勝手なことが言えないじゃないですか。
ああ、わかる。それはうちもそうで、ね、ホラーボードが出したらそうですね。ああ、でも言ってモグワイが初出店した時はドッキリだったじゃないですか。
まあそれも。
みんなに何も言わずに、唐突にね、ゲームマーケット会場でなんか立ってるから、あ、お手伝いしてんのかなと思ったら、いや、うちのサークルだよとか言って、
ね、
あの時テンパりましたよ。
モミさんの悲しい顔してます
。そうです。言ってくれなかったんだっていう。
あ、こういうのに弱いんだな。
その通りです、
まあ、あれドッキリなんですけど、はい、やっぱりこういろんなゲームやらせてもらってるじゃないですか、
はいはい、
そうじゃなくてまっさらでやってみたかった、
あ
そういうバイアスなしで、
はい、わかりますね、
なし、
携わってるからこそちょっとね一回リセットしてみたいっていうのはやっぱあります
よね、自分だけでやったらどうかなって、
うーん、実際にそれはどうです、もうやっぱやってよかったなって思いました、
勉強にはすごいなりました、
お
横で見てるのと自分でやるのはもう全然違う、
まあそうですよね、うん、もう吸収するものが違いますしね、はい、じゃあシュキリートさん、
はい、
なんでサークル始めたんでしたっけ、これでもバリーさんにも以前聞いたんですよね、
そうですね、
も
ともと人狼ゲームサークルでバリーさんと知り合いで、うん、
はい、
バリーさんにイラスト描いてくれないかと言われて、
うん、
まあ、そのボードゲームのイラスト描いてたんですけど、
はいはい、
でそのボードゲームイラストを描き始めたのきっかけで、
うんうん、
まあ、自分にもゲーム作れるんじゃないかなと思ってゲームシステムを考えた感じです、
でそれで始めてみて実際どうですか、壁とかぶち当たらずに、
壁結構あります、
あります、
はい、
どこにありました、大まかに言っていいですけど、
それはあの
自身のカンペに書いてないことに対して
弱
アドリブの弱さがすごいな、
あの皇帝の苦悩とか、
はい、うん、
後々やる、
あ、じゃあそこでまとめましょうか、はい、いやいいな、ありがとうございます、というわけで次の話題に行きますが、ゲームデザインで独自に工夫していること、まあ当然ありますよね、まあ今あまたのねゲームサークルさん増えましたけど、自分のところはこういうのが売りだよとか、こういうアイデンティティでやってますとか、あとこれだけは外せないという要素なんかもねあればちょっと教えていただきたいんですけど、ダイモンさんどうですか、
これ多分前もちょっとだけお話したのが、
うんうん、
あのアナログゲームでしかできないゲームがいいな、
うん、それがベルですよね、
そうですね、ベルとかサイコロ振るとか、まあ僕ジェンガとかすごいいいなと思ってて、アナログゲームでしか絶対できないから、
うん、そうですね、
っていう要素とか、あとはまあ自分で気にしてるのは、
はい、
その自分が買うかどうかっていうのは完成した時に出すか出さないかでものすごくない、
自分が買うかどうか、
自分が作ったゲームって売ってたら買うかなっていう、僕あんまりゲーム買わないですよ、持ってる数もそんなにないです
し、いやいや、よく言いますよ、ダイモンさんなんかすっごいスケベなイベントやってるじゃないですか、なんか
スケベなイベント、ああれね
あのライトなゲームで、はい、ゲーマーの方も来て、であのインストをして欲しいゲームがあったら事前に買ってもうインストできる準備しておいて来てもらうっていうイベントやってるじゃないですか、
そうですね、リクエストをもらうボードゲームっていうのをやってて、
リクボード
って名前なんですけど、完全にこのこと分かってますけど、
いや、それそれ言い出したらもうボードつけて
結局その時来るのって半分ぐらい初めて今日ボードゲームする人なんですよね、
す
あのそこに来るのが、だから結局その人がやって面白いゲームって本当にもう賞を取ってるとか、
あ
ー、ものすごく面白いとか、誰でも受けるゲームしか出せないので、うん、でそういうゲームがやっぱり初めに帰っていくから、
うんうん、
でやっぱりそういう人たちもやるかどうかっていう視点を見た上でこれ買うかなっていうのはかなり気にして、
わーでもこれ難しいと思うんですよね、
結局自分の判断にはなるんですけど、
いや自己判断ってやっぱりどうしてもあやふやなところで、客観性持つのってもうすごい工夫が必要だと思うんですよ、
うん、
ね、やっぱ坊主さんなんかもね、そんなやっぱ自身のゲーム作るときにそんな目線なかなか持てなくないですか
一切ないです
だちょっと俺専用です
、
名前が
サークル名が俺専用ゲームスって言ってますからね、
もうだって今の質問の中で言ったら独自にしている工夫考えたんですけどなかった
なかった嘘だろマジかよ、
あのこれだけは外せないっていうのは、はい、やはりまあ僕が作りたいものを作るっていう、
あそこはブレないようにするってことですか、
あのなんかたまにあの日常にあるものをなんかこれゲームにできるんじゃないかでピックして作る人がいるじゃん、
まあ、DIY 的なね、
でなんかそういうのをなんか試してみたことあるんですけど、
はい、
面白くないんですよ、
あらあら
途中でやる気がなくなっちゃうので、モチベーションが一番続くのは結局自分が好きなものを作るっていうことだな、
へえ。
なんであの売れなくても困らないようにあんまりいっぱい作んないです、
また作んないで、クイズワーカープレイスメントいくつ作りました、これまでで全部、
え、これ P 入ります、
P 入ります、え、意外マジで、
はい、
じゃあ私そのうちの1個持ってんだ、すげ
え。ありがとうございます。
いや、もっと作っていいと思いますけどね。ところで、その、ね、どうですか、アイデンティティというか、工夫。
はぁ、まぁ、あ
うん、
僕のゲームデザインしたゲームと、
うん、
バリーさんのゲームデザインしたゲームがあります、リバーゲーム
は、
は
い。
まぁ、あ、僕の作ったゲームは僕が好きな映画。
はぁ、はい。
バリーさんが考えたゲームは、もうバリーさんの意見を重視して、もう完全にバリーさんの要望通りの絵柄にしてます。
ます。
絵柄、はい、あれバリーさんの作ったんだとタブーゲーム
そうね、コババです。
はい、あ、じゃあもうそういう意見重視しなくていい自身のやつは結構自由奔放なんですか。
そうそう、もうなんか萌えって感じで。
萌えですよね、一番新作の方ね、ハッタリ忍者なんかもう完全にそっちじゃないですか。はい、こういうの好きなんですね。
大好き。なんか自分がボードゲーム、はい、パケ買いしちゃうんで、自分もそんな感じのゲーム作ってます、
ね。
うん、
私ちょっとまあディスるわけじゃないんですけど、はい、キャラが強すぎると基本除外しちゃうんですよ。
は
あ、これちょっと萌え強すぎると買わないなみたいな。でもシキリトさんのはね、程よいんですよね。
ありがとうございます。
なんかちょうどその萌えとゲーム性の部分でいいバランス。ちょ、めっちゃカンペ見てるけど。シキリトさん。どう返そうか。めっちゃカンペ見てるけど。本心、私は本心で言ってますよ。
はい。
はい、なんで大好きです。
はい、ありがとうございます。はい、
私も絵描く身分なんで、今後も頑張ってください。はい。
頑張ります。
じゃあ、奥空さんはどうですか？
ゲームシステムとはちょっと違うんですけど、
はい、
世界観を作るときに、
うん、
なるべく現代劇にしようと。
現代劇？
変幻怪盗 J の方は、
はい、
言ってしまえば、
はい、
怪盗キットでやったり。
ああ、言っちゃった。
誰もが思う。
いつ飛び出すかなと思いましたけど。
ルパン三世だとか、
はい、
時代を作って、やってるんですね、
はい。
で、こっちの横取り J なんですけども、
はい、
こっちの方は、まあ、今キャラクター載せてないんですけども、
はい、
もともとプレイヤー側は宝石コレクターを自称する宝石泥棒という感じの設定にしてるんです
ね。なるほど。
なので、言ってしまえばこの2作って、ほぼほぼ時代背景が一緒ですよ。
うんうんうん。
現代劇っていうので統一することによって、なんか自分のサークルの色が出せるんじゃないかなと。
なるほど。
考えてやってますね。
あ、でもそういう目線で見ると結構面白いですよね。だから次出るのはじゃあどんなのだろうって期待につながるところではありますけど、
はい、
実際に他の現代じゃないのとかが思い浮かぶことはないんですね。
無理やり方向修正。
刀でなんかやるっていうの思いついたら、じゃあもうヤクザの人情沙汰に
っていう風にしてしまうとか、そういう風に無理やり、現代に落とし込むにはどうしたらいいかなみたいな考え方をしちゃう。
大変だな。はい、じゃあ滝沢さんどうですか？
独自に工夫していることっていうか、ゲームを作るときに、
うん、
ゲーム会に行って行ったときに隣の卓が気になるとかありません？
あるある、うん、まあ、いろんなことでありますけどね、あの子かわいいなとか。
それは違う。
そういうことじゃない。そういうことじゃない。
ゲームの内容で何やってんだろうとか、どんなゲームなんだろうっていうのを、
はいはいはい、
第三者視点というか、
うん、
で自分のゲームを他人がやってたらどういう風に見えるだろう、どういう風にその見てて面白そうなのって多分やっても面白いだろうな、わーっと盛り上がってるといいなっていうのは意識はしている。隣でわーって盛り上がると、何ってなってます。
あるね、あるある。でもね、大体そういう時パッて見たら大門さんとこなんですよね。うるせえなと思って盛り上がってるパッて見たら大門さん。
場所によっては夜禁止されてますからね。
ああ、まあ、めんどくさい。ゲーム的にもそうなんですけど、まあ、実際面白いし、パーティーとしてもさ、かなり盛り上がるんですけど、大門さん自身のリアクションがでかいっていうのもある。うよ、これ面白い最高だつって。でも確かに気になりますよね。で、そこからさらに発展してるわけですよね、滝沢さんの場合はね。自分だったらどうなんだろうみたいなことでしょ。
そうですね、作ったもので他人が見てその場で盛り上がってるようなものを意識して、うん、ゲームに落とし込んでいこうっていうのはバベルを作った時にはありました。
おー、じゃあバベル以降もそういう風なのはやっぱ外したくない
っていうよりは、自分が多分アクションゲームというか、
うん、
バランスゲームというか、
うん、
が好きだから。
大丈夫？今後あそこのサークルバランスゲームしか出さないんじゃない縛りにならない、大丈夫？
それは
さすがに厳しいよね。
厳しいかもしれないけど、
いや、バベルって相当よくできてるんで、これをさらに超えるとかはやっぱ自身のサークルでも難しいと思いますけど。
そうね。
でもさっきのハバの話もありましたから、やっぱり他のところでやらないようなコンポーネントみたいなのはやっぱ狙いたいとこなんですね。
でもね、コンポーネントがね、
うん、
複雑だとね、
うん、
もろもろ大変だっていうのがバベルでものすごくよく分かったから。
あれなんですよね、滝沢さんと別の宅で遊んでた時に、滝沢さんが隣でバベルがどんだけ大変だったのかっていうのを喋り出したんですよ、隣宅でね。で、それがすげえ長くて、私がご飯食べ終わってもまだ喋ってたんですよ。どんだけと思って。
そんなそのままだっけ。
よっぽど苦労してんだなと思って。
うん、
いやいや今後も今後もあれですよ滝沢さん。多分苦労するコンポーネントゲーを作るのに私は期待してます。
楽しいのは作りたくなっちゃうからね。
いやそういう苦労あって、うん、皆さんが楽しい思いができるっていう、まあ、この消費者のね期待はありますよね。
頑張ります。
頑張ってください。はい。じゃあそんな横でね、あのドーナツを刺していくゲームを作った京屋さんは、
そうですね。
いろいろ様々ですよね。ヒーローのウサギ亭って本当にいろんなゲーム性を持ってるというか。
うん。
あれは何でです
か。まああれですね。何があれですか。
一回寝る。一回横になって寝る。
そうゲームは
あなたのところの工夫の話ですよ。
工夫そうや、まあ、基本的に、うん、あのカードとかルールとか の、 その印刷物以外はもし作れるなら自分で作ってしまおうっていうのがあって、例えばあのキングストレインのチップ、
うんうん、
木製チップとかも全部自分で、
いやそんなチップこそ他のとこに頼むのは基本ですよね。
プロとして。いや知らないです。
すごい。
そっか、はっきり言ってあの量は作れないです、やっぱり。
ああ、そうですね。
うん、で、ちょうど仕事辞めて、
うんうん、
次始めるまでの間とかはもう毎日工房に通って、名古屋の方に、
はい、
あのレーザーカッターとか、
ああね、
UV プリンターとか、
はいはいは
い
は
い、いろいろ使わせてくれる工房があるので、
うん、
もうそこに朝から晩までお昼ご飯弁当持ち込んで、
一緒一緒
あら、滝沢さんもそう。
ずっと
みんなハマりますよね。
印刷してカットして印刷してカットしてを
楽しいんですか。
だんだんね辛くなってきます。
最初は楽しい。
最初すっごい楽しい。
一緒一緒すごい一緒。
だんだん最高だね。あのドーナツのやつも、
はい、
実は
ドーナツのやつも名前水戸ね。水戸ね。
水戸も、はい、あの実はあのゴルフのウッドティー使ってるんです。
マジかよ。
あれをちょっと削って、
はい、
ドリルで穴開けて、
はい、
攻め台みたいに詰めて、
はい、
磁石埋めるっていうのを、何本でやったかな、100本以上。
なんでそういうゲームにしたんですか。もっといやじゃあちょっとここは時間かかるから数作るためにもやっぱオミットしてもっとゲームデザインこう簡単に作れるものにしようとかはないんですよね、思考としては。
いやなんか面白いじゃないですか。
いや面白い、実際そうですね。うん、あ、ものづくりしたいっていうのは先行してるんですね。じゃあ
まあそうっすね、ものづくり、せっかくならそこにものづくり絡めたら、まあ自分もいろいろ楽しいかな。
面白
い。
まあ皆さんいろいろあるんですよね。売りたいとか、うん、遊んでもらいたいとか、あとまあクリエイティブなものづくりがメインとか、うん、それぞれ視点がありますけど、まあ京屋さんの場合はそうなんですね。
そうなっちゃいますね、どうしても。
へぇー、神ナインはどうしてです
か。神ナインはまあカードだったんで。
なんでハマらんやん。ハマらんやん。その神ナインで言ったらね、やっぱり、うん、まあ、モグワイこと、やっぱ長谷川鳥さんとしては、なんで一緒にやることになったんですか。
これもう2年ぐらい前にご飯食べてて、帰りにやってもらえますかって言われて、まあ、今できないですけど、後々でよければやりますよって2年経っちゃったんですよね。
いや、普通そういうのって、なんかね、流れるじゃないですか。まあまあ、じゃあまたいつかねって言ってやらない人がほとんど、でも、本当に約束守ってくれたんですね。
ちゃんと待っててくれたんですよ。
え、すげえプレッシャー。普通その時ちょっと頭の中なかったですか、自分以外のアートワークの人でやるのかなとか。
あ、それは毎度ちょっと話ずれますけど、
はい、
今もあるんですよ、いくつかペンディングというか、今できないので後でいいですかっていうのがいくつかあって、
その気だな。
今の、まあ、ゲームマーケットのタイミングとかで終わるじゃないですか、
はい、
一応もう一回聞くんですよ。
あ、
一応
手がやりまし
たけど、うん、あなた一番列の近いところにいますけど、
うん、
どうしますかっつって抜けますっつったら次は近づいてきて、
何その待機列。初めて聞いたよ、アートワーク待機列。
お願いできますかって言った時に今できませんと答えた時に、
はい、
じゃあいいですって言わなかった人以外は断ったことは僕はないんですよ。
へー、
いいな。どうしてもここで出したいから無理ですって言うんだったら、
うん、
要はこのタイミングで売りたいからそこに書いてもらえないんだったらじゃあいいですっていう人は。
でもそれでじゃあポットでのね、なんか新サークルがじゃあトリさんで作りたいからお願いしますって言ってきても、それはでもさすがに断るでしょ。
いや、それ遊んでみて からですね。
ああ、じゃあ遊んで、これはダメだなっていうのは当然やっぱ思うことはあるわけですよね。
まあ僕が書けないものだったり、まあ単純に言えばあんまり好きじゃない
です。まあそうですよね。まあ、まあ、私も絵描きなんで思いますけど、やっぱ気が乗らないと、本当に逆に相手失礼なんですよね。絵に出ちゃうから、やっぱ面白くないって思ってるものを絵で描こうとすると、どうしてもね、雑になっちゃったりとかありますから。
紙ないのは、その2年前に遊ばせてもらってて、
はい、
それが縁、最初の縁でしょ。
その時もピピンってきました。
あ、面白いなと思いました。
おお、
当時トリックテイキングがあんまりなかったから、創作ゲームとしては。
そうなんだ。
でこんなに変則だけどやってみると大したことないんですよ、うん、正直ルール聞いてる時はめんどくさいなと思ったんですよ
ルールが
そうそう、ちょっと感じたんだけど、うん、ワンマーゲームのカジノさんに遊んだら大丈夫だからって何なんだ
この人、何それか、なんか暴れる人を止められるみたいな、大丈夫大丈夫
あなるほど面白い、
よかったですね、そういう縁があってね、
でやりました。
前にも言ったんですけど、鳥さんアートワークのってすごい安心感があって、やっぱ鳥さんが面白いと思ってて絵描いてるから、だったらもう絶対いけるような、これ買っても絶対楽しめるようなって思うんですよ。だからもう鳥さんシリーズなんですよ私の中では。次の鳥さんシリーズどことコラボするんだろうみたいな、
うん、
でも意外でした、紙ナインは見た時、意外なとこと言ったなと思って。やっぱご自身のこの友人関係とか仲いいとことか、もしくはまあ、海外からの思わぬオファーもありますけど、まさかね、氷屋さんと一緒にやるんだと思って、
いつも一緒に遊んでる人たちとやるんだろうと思われたことないんですよ。
あ、逆にな
んでかというと、
はい、
頼みづらくなっちゃうでしょ。
あ、それはありますね、うん、それは私もね、ノイを出すときは一瞬よぎったけど、ちょっとそこはやっぱ壁として感じましたね。鳥さんところに頼んでも厳しいかなみたいなのは思いましたし、
別にそんなことないんですよ。順番待ちができればちょっと偉そうでや
な。いいなぁ、順番待ちか。いやもう今もリスナーの方でね、その待機列何番目なんだろうって多分ね思いますよね自分が頼んだら何番目になるんだろうみたいな。はい、まあそんな感じで、じゃあ次の話題、どんどんちょっとね時間かかりすぎちゃってるんで、どんどん飛ばしていきたいなと思うんですけれども、尊敬するデザイナーさん、サークルさんなんていらっしゃいます？さっきの客観的な部分でもあると思うんですけど、こういうデザイナーの目線やっぱ尊敬するなとか、まあ、サークルさんでもあそこいいなって、単純に羨ましい話でもいいんですよ。どうでしょうね、奥空さん、どうですか？
自分はですね、
はい、
箱女のエジンさん、
あ、
やっぱ尊敬する人ですね。
お、どこを尊敬します？
そのゲーム作りに対する姿勢とかもそうなんですけど、
はい、
テストプレイとかしてるときに、
うん、
なんかうまくは言えないんだけど、
うん、
なんか微妙だなって感じる部分ってあるじゃないですか。
あ、自身のゲームをテストプレイしてるときに面白いって言ってくれてるけど、自分の中ではちょっとここ掴みきれてないみたいな瞬間ってことですか？
はい、
うん、
そういうモヤモヤしてる部分を的確に見れてる人なのかな。
そうなんだ。
エジンさんに言ってもらったことで、うん、なんかつまりみんなが感じてるのはそういうことなんだっていう。
あ、エジンさんに実際遊んでもらったんです
か？もらったりも時々はしてるんで、
はい、すごい。
でそういう時に、あ、そういうことなんだっていうのが分かる、分かるというか、そういう
的確な、
的確な言葉で、あ、で自分気づかせてくれる人だなっていうふうに思ってるので、はい、本当に尊敬してる。
あ、そういう意味なんです ね、 ですね。私てっきり、はい、変幻怪盗 J も舞台化したらいいなって、そういうことじゃないんですね。そういうことじゃない
です。
はい、じゃあ坊主さんどうですか？
はい、僕はですね、まあ、はい、何せ作ってる音が特殊なんで、
はい、
この方向の先に尊敬する人考えたらいなかったんです
。そんなんばっかりやん。
僕も普段ほとんど作ること考えてなくて、割とも遊んでばっかなんですね、一緒に作るので。
はいはいはい、
で遊んでるとやっぱりその知識量すごい人っていうのが尊敬するな。
知識量。
でそれでなおかつやっぱり作ってるもので、
うんうん、
自分の好きがこう凝縮されてる人っていいなって
思う。例えばどうな
った？で、多分一年中未来のヒヨウさんとか、
は
あとはですね、シュピルディソーダのハイライフさんとか。
ああ、ハイライフさんもうこじらせてるレベルですからね。 の人ほんとすごいですよね。
僕もこじらせてるなと思う割に行きたいです。
うわぁ、なるほど。でもわかります。尊敬するのは。私もハイラフさん、ちょっとね、やっぱ尊敬する部分は大きいですね。はい、じゃあ、トリさんどうですか？私、個人的にトリさん相当気になるんですけど。
ね、僕もゴーさんと一緒で、普段は別に作るわけじゃなくて、
はい。
まあ、ルールから作るっていうよりは、アートはこうした方がいいだろうなっていうのはすごく見ますけど、ゲーム作りっていうことはほぼ考えてないんですよ。一応、うっすら考えてはいるんですけど、
はい。
一回で終わっちゃうのも嫌なので。
うん、うん。
で、それで見てると、もう同じ、ヒオさんとハイラフさんは、同じ理由で好きですね。
おー。
すごいと思う。
バッティングしちゃいます
。うん、特に、ヒオさんの方は、知識がすごくあって、その僕がテストとかしてもらった時に、フレーバーだったり、プレイ感ではなくて、システム的な穴を言ってくれるんです。悪いこととしてではなくて、これはこれを目指してこう作ってるんですよね。
すげえ。
だったらここはこうですよね。的なことを言ってくれるんですけど、独特ですごく緩いので、
はい、
でもいいんじゃないみたいな。最後はね、うまく咀嚼していかなきゃいけないんですけど、ね、やっぱ知識はすごいあって好きで、あとね、イマジンゲームズの山田さんが僕すごい好きなんですよ。
お
あの独特さ、これなかなか、なんて言うんだろう、
言葉じゃ難しい
ですけど、あの独特なフレーバーはすごい。
あ、ゲームの方ですか？その人自身じゃなくて、
はい、本人も面白いなと。
私会ったことないんですよね。
ナラティブって言葉あるじゃないですか、
はい、
あの感じがすごくあるんですよ。いや、二人待ちっていうゲーム、
あー、はい、私思ってます。
タイブレイクした時に、はい、双子の赤ちゃんがいる方が勝ちっていう、
そうだ、
双子の赤ちゃんっていうのをチョイスするセンスがすごいなと思って。これね、結構みんなポカンとされて、
いやいや、すごいわかりますね。
そう、たまにすごく分かってくれる人がいるんですけど、あの、何か好きなことがあってその人にしか伝わらないんじゃなくて、世間一般的な共通認識で、確かにまあよく分かんないけどいいよねっていうものじゃないですか、双子の赤ちゃんね。それを狙ってないんですよ、あの人は。結構考えてはいるんですけど、いやらしく狙ってないんですよ、多分。スッて引っ張ってくる、あのセンスがすごいです
よ。は
ぁ、真似したい。東京ハイウェイの一軒さんも、この間話したらちょっと似た感じがあるんですけど、
うん、
東京ハイウェイ、あの、裏路地かっこいいけどねって思って作ったっつってましたからね。え、何言ってんだこいつって。この間さんがちょっと違います
よ。まあ、一軒さんも確かに独特な方ですよ。
あと、サーシアンドサーシさんも僕は好きです。トータルパッケージングって意味で。
あー。
そこは隙がない。
サーシアンドサーシさんは、人を褒めすぎる病気はありますよね。
タカコさんはぶっ飛んでます。
ぶっ飛んでる。もうぶっ飛んでますけど。
だけど、海外版とかもちゃんとやってるじゃないですか。かなりの作業量してるはずなんですよ。
確かにね。
ゲームも作ってアートもやって。でもその黒っぽいことを出してこないとこもすごい好きですね。
あ、
さらっとやっちゃ う, っていう。
強くクリエイター感をね、やっぱ感じるんですよね、彼らからはね。は
あとは、まあ、川崎工場長。
お
ぉ、外せないですね。
はい、まあね、そうですね。
海外版が全然出てない時代にもう10個出してますから、
ね。いや、やっぱ川崎さんがいたからこそ、この市場があると言って、もうやっぱりいいぐらいですよ、
ね。僕最初に知った日本人デザインの川崎工場長。
あら、金井誠二ではなく、川崎工場長。
あの、何百個持ってるギークの人のとこに行って当時遊んでたんですけど、
はい、
日本人ってそういえば作んないんですかって聞いたら、あるよって出てきたのが R エコだった。
は
ぁ、めちゃくちゃ面白い、もっとないですかって言ったら、ルールの達人の当時の版が出てきて、
はいはいはい、
めちゃくちゃ難しい、これ無理です。だから10年経ってリメイクされたんで、
うんうんうん、すごい、
それはすごいじゃないですか。
わー、やっぱトリさん視野が広いですね。
まあ、あとバカファイヤーさんもすごい好きです。
そうですね、バカファイヤーさんはもう特にそうですね、ゲームデザインに関しては人生かけてますからね。
お話聞いてると考え方が僕似てるんですよ。
え、嘘。ア
ートに対する考え方が、出方が逆なだけなんです僕は。
逆？
要は僕はシステム原理主義なので、
うん、
アートで売りたくないです、こんなことやってっていうのもなんです。
あー、なるほどなるほど。わかりやすく言ったら、あのカードの数字が見えないようにはデザインしないよっていうことですよね。
だからそこら辺のお話の、あ、なんでああしてるかっていうのは全部納得いくんですよね。出し方が違うだけで、根本的に考えてることは多分近い。
はー、いやー、面白い。 すごい、こんな出てくると思わなかった。もう残りの人のカットしようかな。そうはいかないですけど、ダイモンさんは以前にもね、
そうですね、
言ってましたけど、
今は出ましたけど、僕バカファイヤーさんめっちゃ影響を受けました。コラボと聞いて、僕会ったことはないんですけど、
あら、
コラボと出演司会聞いて、今回リメイクまたしたじゃないですか、
はい、
その時にそのバカファイヤーさんがルールはなぜ変えたのかっていうのはデザイナーが情報発信しないといけないっていう話とかされてて、だからこれどういう意図で変更したかって僕もちゃんと現場の更新に書いたんですけど、でバカファイヤーさんのその桜不良に決闘って全部書いてるんですよ、なぜこうルールしてこう変えたかって書いてて、それって多分お客さん納得するのに必要だなと思ってて、
まあまあね、
あとは僕のやつってその前の番でも遊べるようにリメイクしてるんですよね、ルール足したんですけど、そのまま遊べるようにルールブック無料配布っていうのを現場でしたんですけど、でそれもなんか桜不良に決闘ってマクマっていうのがあって、第2版が出てるんですけど、初代とマクマを足せば新しいの全く同じように遊べるっていう可能性があって、それの影響をめちゃめちゃ受けてます、
はい、
だからユーザーさん1回買った人にできるだけ損させないようにできるだけ新しく良くしていきたいっていうような、その部分がものすごく尊敬している部分です。
うわー、はい、もうこれバカファイヤーさん聞かせたいけど絶対聞いてねうわー、超リスペクトされてますね、はい、はい、じゃあヒョウヤさんはどうですか。
ですね、
はい、
自分個人的な話としては、
はい、
ぶっちゃけあんまりね分かんないんです。
分かんない、
あ、その人の名前聞いたことあるなとか、
うんうん、
あ、そういうゲーム出してるとか思う気はあるんですけど、
はい、
他にどういうことしてるとか、あんまり正直覚えれないっていうか
いや、あんな身近でね、大王子さんとかね、うんうん、名古屋の、
まあ、
で
まあ
いますけど、
自分以外は結構みんな、うん、すごいと思います。なんだろう、そのゲーム見た時に、ああ、そういう考え方あるんだとか、だから、
全人類 UI
だ
なんか今日をもってしてちょっとヒョウヤさんのことちょっと好きになりましたこんな人だったんだでもそういう目線もあっていいと思いますね、うん、なん結局みんなに対しての吸収力っていうのは、
そうそう、
やっぱ相手をどう思うかですもんね、
うん、
まあ極端な例で言ったら見下してるとそういう人から学べないから、
うん、
いろんなところに対していろいろこうリスペクトの念があった方が学びはありますからね。
そうですね。
本当に本当に思ってる。
本当だよ。
本当だよ。そういうゲーム出します今度。嘘言ってないよって証明するゲーム。はい、ありがとうございます。で滝沢さんどうですか。
京屋さんと一緒。
あれ、え、全人類っていうの、いや、このボケは1個だから面白いんであって2個目つらいんですけど、
いや、あの2個目つらいのはあえてなんだけど、
うん、
本当にね、僕もざっくりゲームとつかず離れずずっと遊んできてて、
うんうん、
でいわゆるプレイヤーであって、
はい、
ゲームに深く関わることがなかったから、
うん、
ゲーム会に行って、ああこのゲーム面白かった、あのゲーム面白かったっていう感じで遊んでいたので、
うん、
その前どこかで聞いたんだけど、一歩踏み込んで、
うん、
このゲームを作った人は誰だろうとか、
うん、
このゲームはどこの国のものだろうっていうところまで行かない状態で今ここに立ってしまってるので、でその知識をものすごく吸収しなきゃって今頑張ってホラーボード聞いてる感じです。
まあそれじゃ嬉しいんですけど、
作り方として、
うん、
いつばきタイプと、
はい、
家内政治タイプって自分で勝手に分けてるんだけど、
いつばきさん来ました。
そう、
なるほど。
で珍しい、
家内政治さんはある一定の決められた領域の中で、
はい、
今まで遊んできたゲームの知識を駆使して、
はいはい、
こう面白いゲームを組み立てていくこうボトムアップタイプ
まあまあそうですね、そういう一面はありますよね。
でそれに対して椿さんは、
うん、
その何かひらめきがあって、
うん、
ひらめきからいろんなゲームの今まで遊んできたものをチョイスして、
うん、
ゲームとして仕上げていくトップダウンタイプの
天才ですからね、あの人
で、うん、バベルの新版を作るにあたって、
はい、
追加ルールを作りたいと思って、
は
あ、要は金井誠二さん式で、
うん、
決められた領域の中で面白いゲームが作れないかって言ってものすごい試行錯誤したんですけど、
はあ、
結局無 理で。
あらー。
だから俺はトップダウンタイプなんだなって思ったので、今話をされて、
うん、
ああ、身の方で言ってるんだなって。
じゃあ自分も椿さんの位置にいつかは行くと。
いやいや。
あそこまで行くと1000人ですからね。
タイプの問題だから。
ああ
。だから、いっぱいそのデータを駆使して、
はい、
こう組み合わせて面白いゲームをロジックで作っていくっていうのは、多分俺はうまくやろうと思ってもできないんだろうなってい
う。当然1作目では分からないこう2作目3作目で自分に向いてるねタイプが分かってくるっていうのはいいですよね、大事ですよね、今後のゲームデザインのフローとしてね。じゃあしきりとさんどうですか。
いや最後なんで、
はい、
かぶりまくってるんですけど、バカファイヤーパーティーさんですね。
あー1
バカファイヤーさんの作るゲームはとても面白いのは皆さん周知だと思うんですけど、
はい、
僕はそこじゃなくて、
あれ、
まあ、そこも加味してなんですけど、
はい、
オラボドを聞いている方なら分かると思うんですけど、
はい、
リスペクトしてる部分はバカファイヤーさんの話術だったりゲームに対する熱意だったり、
はい、
まあ、そういったところがすごいリスペクトしてます。
話術
話術リスペクトして完璧
完璧真似てよ、
まあ、僕ができないから憧れるって、
はい、いやでもあれはホラボド的にはうまく綺麗にしてますけど、
はい、
収録中は凄まじいですよあのもう一回聞き直すと分かるんですけど、あのバカバヤさん呼吸してないんですよ、うん呼吸してないんですよ、あのずっと喋ってるし私が変に聞いてるまあとかは切るとあれこれバカバヤさん一回も呼吸してないなこれなるんですけど、
そうですね、鼻から入れて口から入れて
同時に同時にそんなスパゲッティみたいなことできないと思うんですけど、いやでも確かにね、あの実際にゲームマーケット会場でも、まあ、その喋りの部分で言うとバカファイヤーさんのねやっぱインストだったりとか情熱あるこうプレゼンはまあ真似できるのはやっぱやりたいですよね、あそこまでのはね。あでもいろんな視点あって面白いですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、一番の苦悩、もしくは頭に来たことなんてあればね、こういうのやっぱ日頃聞けないですから、どういうところで苦悩したり、いやもうあれすげえ腹立ったんだよね、みたいな、あったら、話せる人は話していただきたいんですけど、じゃあ挙手制で。
はい。
お、しきりとさん。
自分、箱詰め作業を自分でやってるんですけども、
はい、調合ね。
調合は、その印刷所から調合してもらって、それ以外のものに関しては全部自分で、説明書だったりとか、
はい、
まあ、やると思うんですけど、
うん、
そのコンポーネントの入れ忘れが怖いです。
苦労というか、恐怖してる。入れ忘れある
あるか。え、皆さんものすごい連絡が来て、
はい、
ものすごいっていうか、まあ、まあ、何件か来て、
はい、
そんな何件か来て
、くるにはいいんですけど、
はい、
おそらく来ないまま、はい、何これ入ってないやんクソやんみたいな感じで連絡してくれない方が、
中開けたら空っぽってことですか。
あ、まあ、入ってるものが入ってないっていう状況になるのがもうちょっと怖いです。
うちもやらかしたことあります。
お、
あの俺専用ゲームですけど、クイズワーカープレイスメントなのにワーカー入ってないっていう
クイズクイズやん
クイズやん
クイズやん
ただのクイズ。普通に顔見知りの人からそれ言われて、本当ごめんなさい、本当ごめんなさいって言って、あのちょっと手渡しで、ね、それ渡したからいいんですけど、はいはい、まだなんかもしかしたらいるんじゃないかっていうのが苦悩というか、まあ、恐怖ですね。
やっぱそういうのあるんですね。
あのこのばかりって、もし聞いてる人で、あのうちのワーカープレイスメントにワーカーなかったっていう方いたら、
むしろワーカー入ってたんだって思ってるかもしれないです
あのたまに特典チップは自分で用意してください、
はい、あるからね。いやでもどことは言わないですけど、陰謀入ってた事件ありましたよね、でそれがツイッターで流れて本人が謝罪してたのありましたよね陰謀入ってたんですけど、あれはそういうものですかすいませんって、そのつもりはなかったんですけどって。だやっぱりね、調和にしろ箱詰めにしろ、やっぱね同じことやり続ける、まあ、高速道路の運転と一緒ですよ。やっぱ慣れれば慣れるほど眠気だったりとか別の戦いが始まりますからね、気をつけないといけないですね。はい、じゃあ他苦悩ありますか。大門さんどうですか。
ゲームが完成しないですね
それ苦悩あれ 何をもって完成なんですか。
完成って難しいんですけど、なんか出来上がるんですよ、うん、プレイもできるし、うん、そこそこ面白いんですけど、僕の中のさっきの自分買うかどうかって基準を超えない、
9大点まで届いてない、まあ、
ざっくり80点超えないゲームがいっぱいできて、結局プレイできてそこそこ面白い状態のやつは8個ぐらいあるんですよ、ね、
8個
8個あって、うん、全別々のアイディアでもうプレイもできて、やったらまあ
すご
っ、まあ、5人中2人ぐらい面白いって言ってくれるんですけど、
へ
ー、けどまあうんって感じで眠っていくっていう、
うわベンチ入りですね。
そうで多分もうそのうちまた引っ張り出してくって作るんですけど、
うん、まあストックとしてね。
そうであといろいろ結局その新しいのやってやってダメでやってっていくと1個も全然集中しないんで、
まあそうか
完成しない。
じゃあ、ま、別にここカットしてもいいんですけど、はい、完成してないの売ってるサークルさんあるじゃないですか。
ああ、あれはいいんじゃないですか。僕今回や
ったなんとか間に合わせました、今回売ります、でも実はテストプレイ途中ですみたいなのを告知した上で売るみたいな、あれはやっぱなんか思うことあります。
いや、ありだと思います。
ありなんです、
ね、普通にだあのそれが欲しい人もいると思いますし、例えばその何でしょう、ゲームマーケットって結局作り手さんが買う場合も多いと思うので、
あ、
新しい発想にもなるし、
なるほどね、うん、そうか、そういうのもある、あ確かに、
ユーザーとしては厳しいもんあるかもしれないですけど、僕ら側だったら結構嬉しい
ん
です
よ。
なしですか。
なしですね。
俺逆に話ずれるけど、
はい、
できたけど後でルール追加とか改変される方がいいや。
あ、だからそれも含めてです、うん、私は
テストは、うん、結局テストプレイの人員が足りなくて、
うん、
前やったことあるんですよ、死神で。
ほうほうほう、
テスト版出して、はい、中に割引の正金版ができたら、うん、まあ、1000円引きます、500円引きます、1500円引きますみたいなのくじでぶち込むって、
ディ
スカウントするのでやったんですよ。それは
すご
っ、僕ともう一人の人で作ってて、ここでもう話が煮詰まっちゃったから、
はい、
他の話が欲しかったんですよ、
はいはい、
僕としては説得材料がぶっちゃけ欲しかった、
うん、
ここで出すの僕は嫌ですっていうのをネガティブな意見が来たとしてもテスターが欲しかったんですよ、ぶっちゃけね、
はい、
で製品版が絶対作るっていうふうにもなるし、その時ディスカウントしてれば、まあ、怒られないかなっていうのもあってやったんですけど、
はい、
完全に出しちゃってからやるのは、
はい、
やべえな。
はい、まあもういい。どっから削るかね。まあいいか。はい。じゃあ他の苦痛苦悩を頭に来たこと。なんか私が聞きたいのは、こんなお客さん来てもうむちゃくちゃだったよみたいなのをあれば聞きたいなって思うんですけどね。
ああ
、ひょうやさん、
前にあの外国の方が何の時だった、道の時だったかな、なんか来て、
ゲームマですか。
そうですそうです。で一通り見て、
はい、
最後に言ってった一言が、
はい、
自分の国だったら俺はこういうゲーム出すんだったらドイツ語版と英語版とルール作るよ、でなんでね、うん、英語ないのみたいな感じで去っていった記憶があって
でもそれ褒めてません。
まあ欲しい
ってことですね。もったいないよってことでしょ
う。そうでもだったら買っててくれるみたいなもうそれ、ね、ルールを知りたいならその場でもう全部教えるから、
あ、
うんうんうん、
あずるいよね、確かにね、
そう、
書き捨てる書き捨てね、
そうそう、そこで買って、うん、じゃあルールここで全部教えてっていう、そうそう、片言日本語喋れてたから、なんかそのまま去っていかれたので、ああ
、そうかも、自分だったとしてもすげえモヤモヤすると思いますね。じゃあどうすればよかってってなりますもんね。そうか、かといって英語とか用意するのはね簡単じゃないですからね。しかもそんな数作ってるわけじゃないですからね。
そうですね。
それだ
ったらね、でも逆にやっぱり僕あの言語依存のあるゲームしか作ったことなくて、
お、確かにね、
そうなるとあの見に来てくれる、うん、その
海外のね、
日本語喋れない方が来ても、はい、概要は説明しても結局中身全部日本語を読めないと遊べないんで、
遊べないですね、
だから、あ、うん、じゃあ分かったよって言っちゃうのがすごいなんか
悲しい。
こういう時になんか作りたいものを作ってるけど、そういう寂しさはあるなっていうの
は。あ、じゃあじ、ね、この話の流れで言うと、世界を視野に入れてる方ってこの中にどれぐらいいるんですか。
はい、
お、大門さん、やっぱそうですよね。次エッセンもね、出展しますし、
ね、
すごい。それはキャプテンダイスのその新版の方でいくんです、ね、
そう、これこのまま持っていく。
おお、じゃあそれ英語ルール入ってるんです。
あ、英語ルールも作りました。
わー、大変じゃなかったです。
たまたま4カ国語できる友達ができて、
すごい。
しかもドイツ人でボードゲーマーだったんで、
お
お、完璧です。ドイツにいますけどね。
紹介して紹介して。
先月帰ったんですよ。
すごい。ありがたいですね。
で、ありがたいことにお願いしてやってもらいました。
ほう、他の方は特に世界的なものはそこまではないです
。出せるなら出したい。
結果的に出るな
ら。おー、いやでももしかしたらバーベル、世界の人からしたら勝手にバーベルの塔を倒しやがってみたいな。
神話の中で倒れてるじゃん。
そうか。
でも自分のゲームが世界のいろんな国のいろんな人たちが遊んでるって嬉しくないですか？楽しくないですか？
それあればね、やっぱ
ありますしね。ね、
それはすごく嬉しいなと思う。
うん、今ね、窓口も広いじゃないですか。その、まあ、例えばね、アクライスさんがやってるようなものもあるし、そういった世界的に広げる、まあ、力もあるんで、やっぱそういったところを利用するっていうのはゲームマーケットの、まあ、一つの、なんでしょうね、新たな展開としては利用してもいいかなと思うんですよね。ただまあ、かといって手放しにはできないから、結局苦労するのは苦労するし、私もエッセン一緒に行った時にみんなすげえ苦労しているのを見たので、まあ大変だろうなと思いますけど、うん、やっぱ皆さんの夢の中にはあるんですね。はい。まあそんなこんな、ちょっといろいろとね、露骨に編集点作りましたけど、そんなこんないろいろ話してきましたが、もうこれ用意してたトピック半分ぐらいしか話せてなかった。やっぱ皆さんいろいろ思うことありますね。はい。またぜひ、今後もゲームデザイナーサミットやりますんで、出ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんね、リスナーの方も応援していただけたらなと思います。はい、というね、長尺になりました。これにて、はい、このゲームデザインのサミットボリューム6は終わりですが、皆さん最後の挨拶しますけど、もちろん、わかってますね。
ホラーボード。
また出たホラーボードじゃないよ。はい、じゃあ行きますよ。せーの、チャオチャオ